おはようございます。2024年4月19日金曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1としまして、アメリカのクラウド3社、こちらがですね、日本へ総計4兆円という巨額投資をやっていくということですけれども、アメリカのオラクル社、こちら18日に今後10年間で日本国内のデータセンター80億ドル、日本円換算で約1兆2000億円を投じると発表しました。その他アメリカのマイクロソフト社など、クラウド3社がですね、今年に入って表明をした対日投資総額計4兆円に迫るという非常にね、大きな投資が今行われていこうとされております。自国のデータを国内で管理するデータ主権に配慮しつつ、政府や企業の需要を取り込む狙いだということで、まあ、やっぱりデータセンター海外に持ってしまうと、その海外から情報漏洩されるとか、あるいは、まあ、その国との関係が悪化した時にですね、データを自国内に取り出すことができない。まあ、今日本でもですね、やっぱり国産サーバーをしっかりと持っていこうとか、まあ、そういう話が出ている中、いや、アメリカ系企業なんだけれども、日本国内にきちんとデータセンターありますよ、安心してください、そういったメッセージを強く出してきているということでございます。昨日東京都港区都内でですね、開かれたイベントで、オラクルのサフラキャッツ CEO 講演をしているわけなんですけれども、日本向けの非常にね、投資を活発にやっていくということ、顧客向けのイベントで、80億ドル投じていくよと、2024年今年から、2033年までの10年間かけてですね、80億ドルという、非常に大きい金額を投じていくということでございます。首都圏と関西圏にある既存のデータセンターを増強させていくということで、オラクルの CEO キャッツ氏、日本は重要な時期に来ている、経済がついに動き出し、トップ企業の需要が拡大していると述べ、今後のですね、失われた30年を超えて日本企業の投資が活発になっていくと、その需要をしっかりと取り込んでいくために、データセンターの増強、日本国内やっていきますよということでございます。同じくですね、クラウド系の会社といったらですね、マイクロソフト、アズール、AWS、アマゾン、この2社もですね、アマゾンも2023年から2027年の5年間で2兆2600億円を投じていき、マイクロソフトも約4400億円を今年来年の2年間にかけて投じていくということなので、どこもですね、年間換算で非常に大きい金額を投資していくということでございます。背景にあるのは生成 AI、 人工知能の急速な普及の高まり、私もね、いろんなところでチャット GPT 使っておりますけれども、利用企業の間では基盤となる大規模言語モデル LLM の学習や運用に使うクラウドサービスのニーズが高まっています。やはりですね、チャット GPT とかクラウドサービス、怖いところというのは情報量、漏洩の部分だと思います。会社の機密情報を書き込んで、これについてどういうふうにしたらいいって、それで資料作ってくれとかっていうことを書き込んでしまって、それが一般の社会に出ていってしまうと、大変困ることになってしまうと。なので、自社内において LLM と同じような、データサーバーをですね、分けて LLM でも LLM は便利だから、そういったことを使いたいっていうニーズなんかもあったりとすると思いますので、セキュリティやプライバシー意識の高まりから、各国地域の規制当局、自国のデータを国内で管理するデータ主権の考え方、政府官公庁など特にそうですし、企業ごとに見てもですね、自分たちの企業オリジナルのサーバーが欲しいという声は当然出てくるということになっていきますので、クラウドサービスのニーズ高まっており、日本のデータセンターの市場規模、2028年に約240億ドルに達し、2023年の 1.4 倍、5年間で 1.4 倍に膨らむと予測をしており、こういったところからですね、アメリカクラウド大手相次いで日本国内での大規模な投資を打ち出しているということでございます。また2023年に国内初のデータセンターを稼働させたアメリカ Google を含む、アメリカクラウド大手4社、いずれも日本政府や自治体向けのガバメントクラウド事業者認定を受けているということで、マイクロソフト、政府機関における対話型生成 AI、チャット GPT の利用を促すため、情報処理を国内のデータセンターで完結できる体制も整えたということでございます。 また先ほどね、日本国産のサーバー、これをね強くしていきたいよねっていう話を申し上げましたけれども、日本の安全保障能力、こちらをね高めていくということから、国内クラウド事業者の育成の必要性指摘されており、2023年、去年にはアメリカ勢以外で初めて桜インターネットが日本政府のガバメントクラウドの認定事業者に選ばれたというふうな動きになっております。やっぱりね、こうオープン AI、チャット GPT を展開してオープン AI とかマイクロソフト、対日投資の拡大、経済安保が追い風になっているということで、先週の、岸田文雄首相の訪米、日米首脳会談、そういったところから、経済安保、アメリカと日本の連携を強くしていこうという流れの中にですね、最先端のデータ系テック企業の投資が進んでいるということになっております。経済安全保障という意味ではサプライチェーンの観点でもですね、TSMC が熊本第一工場もすでに完成させ、さらにこちらも2兆円を投じて第二工場の建設も進めていくということで、日本のいろんな投資が増えてきているという状況になっております。はい、続いて ② としまして、日本、アメリカ、韓国の3カ国で、この3カ国で、は初となる、すみません、紙ですね、財務大臣のですね会合、こちらが17日アメリカワシントンで開かれました。先週はですね、日本、アメリカ、フィリピンの3カ国での初の首脳会談がワシントン、アメリカで開かれましたけれども、今回はですね、日本、アメリカ、韓国の財務担当大臣、こちらの3カ国での財務大臣会合というものは初ということになりました。日米韓の、ね、首脳会談というものはよく開かれているんですけれども、日米韓の3カ国の財務大臣が集まって、何の話をしたのというところですが、こちらですね、最近の急速な円安、ウォン安、ドル一歩高になっている一方、アメリカの同盟国である日本も韓国もですね、金利をなかなか上げられないっていう状態にあり、非常に通貨が安くなってしまっているという状況なんですよね。なので、日本、どうしてもね、円が安くなってるっていう声が聞こえてくると、なかなか海外旅行行けないんじゃないか、ね、ドルが高かったらその海外旅行行ってもいろんなものが高くて、困っちゃうわっていうことかもしれないんですけれども、いや、日本だけが安くなっているわけではなくてですね、アメリカのドルがやっぱり高くなってしまっていると。で、日本円とドルのかあウォンの関係とかですね、タイバーツの関係とかっていうのは実はそこまで大きく、若干やっぱり円安傾向はあるんですけれども、やっぱりドルと比べるとですね全然違うという状況になっております。そういった状況の中、日本と韓国深刻な懸念を共有しているという状況で、今回アメリカの G20、のね、コミットメントに即して検討していこうということで、鈴木財務大臣とイエレンアメリカ財務長官、韓国のチェ経済副首相兼企画財政担当大臣が出席したということでございます。この会合に先立ちまして、鈴木財務大臣はですね、イエレン氏とチェ氏とそれぞれ個別に、だから日米、日韓の財務大臣での面会もしたということでございますが、共同声明、3カ国の共同声明の中では、為替相場をめぐって既存の G20 のコミットメントに沿って協議すると研究をし、G20、 今から3年前の2021年4月の財務大臣中央銀行総裁会議の声明の中で、為替レートの過度な変動や無秩序な動きが経済および金融の安定に悪影響を与えうると指摘をしており、今そういった状況になってきてるんじゃないのということ、そういったところでですね、日米韓の3カ国、協力関係をやっていこうという話になっております。また今回の共同声明、3カ国の共同声明の中では、北朝鮮の弾道ミサイルのロシアへの輸出、ロシアによる調達を強く非難をし、北朝鮮とロシアに対しそのような活動を直ちに停止するよう求めるということで、財務的な締め上げというものをしっかりと、制裁が無効化されないように、3カ国での協力もしっかりとやっていこうと、それをロシアに対して、求めていこうということで、 共同声明の中に明記がされました。またサプライチェーンの強化に取り組むことも確認をし、 ASEAN 東南アジア諸国連合および太平洋島諸国の重要性を再確認し、マクロ経済と金融を強化するために力を結集すると打ち出しました。会議の冒頭でイエレン、財務長官、アメリカですからね、財務大臣ではなく財務長官、強靭なサプライチェーンの拡大、経済的威圧への対抗、制裁逃れの撲滅など、この地域と世界の重要な共通目標について協力をさらに深める余地があると指摘をし、鈴木財務大臣、ロシアのウクライナ侵攻の継続に加え、北朝鮮問題や中東情勢の悪化など国際情勢複雑化している、我々の緊密なコミュニケーションは自由で開かれたインド太平洋のためにもますます重要になると述べ、韓国のチェ氏、貿易やサプライチェーンの混乱について戦略的に対応すべきだということで、こちら去年のですね、日米韓の首脳会談、2023年に開かれた日米韓の首脳会談の中で財務省会合の立ち上げを決めていましたが、ついに、その初会合が、アメリカ時間4月17日のアメリカワシントンで開催されたということでございます。この財務大臣担当財務省のですね、会合、3カ国の会合を踏まえまして、昨日18日の東京外国為替市場、円相場、それまでですね、154円台を推移してたんですが、一時1ドル153円台後半と、小幅に円高に触れ戻ったということになっております。政府、日銀による円買いの為替介入への警戒感、こちらが今円相場を下支えしており、アメリカ長期金利が低下したことも含め、円の下落に歯止めをかけたという状況になっております。はい、それでは丸三としまして、ちょっとですね、私ラジオ歴史小話というものがメインとしてやっている番組でございまして、歴史の人なんですよね、一応カテゴリークラスターとしては。なので、新聞解説ながら聞き、基本的になんか社会情勢とかですね、国際政治とか経済とか、ちょっとこう小難しい話をすることが多いわけなんですけれども、いやちょっとね、歴史的な大発見がありましたので、ちょっとこちらをご紹介したいのが丸さんでございますが、藤原の定家、藤原定家って書いてね、定家っていう人がいるんですけれども、皆さんご存知ですかね。この人は小倉百人一首を選んだ人とか、新古今和歌集を、の選定者としてメインで、活動したっていう人で、鎌倉時代入って、上級の変とかですね、鎌倉時代初期にすごく活躍をした、文化人でございます。公家なのでね、当然政治家という側面もありますが、この藤原の定家という方、藤原氏なんですけれども、藤原氏で有名なの藤原の道長の、なんか忘れちゃったんですけど、藤原の道長の後に頼通っているじゃないですか。その頼通の弟の家系、これが藤原の定家の家系なんですね。だから藤原って言ってもちょっと若干暴流に流れてきてしまって、そうすると政治的なパワーというよりかは、文化的なところでも、活躍っていうものがすごく見受けられる人で、この藤原の定家が記した古今和歌集、彼がね、編纂したのは新古今和歌集という、ニュー古今和歌集を彼は編纂したんですけれども、その、当時の、一番その文化人として名を馳せているこの藤原の定家が古今和歌集、自分が編纂する、だから古今集の完成、古今集っていうのは紀貫之が編纂者でありますけれども、大体300年ぐらい経過してるんですね。平安時代の頭ぐらいに、出来上がったのが古今和歌集ですから、そうするとそこからですね、やっぱり300年近く経過してるわけです、すでに藤原の定家の時代には。でその古今和歌集の注釈書、どういう風なこの歌なのか、一つ一つの歌をですね、なぜこれがいい歌なのかっていうのを評価したりとかしている注釈書、研究密刊っていう、本があるっていうことはですね、写本としてずっと伝わっていたんですけれども、この藤原定家が自筆した原本が、これが初めて見つかったわけです。原本がですね、ついに見つかったということで、2022年にこの藤原の定家の流れを受けている冷泉家っていう、藤原氏の藤原の定家の、後継者たち、 の家系、藤原の定家の孫から冷泉っていうふうに名乗る家系があるんですけれども、その冷泉家の文庫と、まあ、その文庫を2022年今から2年前ですね、蔵書を調査していたところ、これもしかしてっていうことで今回上中下の注釈書検注密函が見つかったということです。ただ上についてはどうやら写本のようで、中と下は定家の直筆と判明をしたということで、この判明の仕方っていうのもまた面白くてですね、この定家っていう人、僕もあんまりこういう古文書とかは全然詳しくないんですけれども、この字は定家の字だっていうふうになんか、まあ、筆跡に癖があってですね、定家用、定家の文様様って書いて、定家様って書いて定家用って呼ばれる独特の書体で書かれていて、まあ、彼自身の署名捺印じゃないですけど、署名あのサイン、八田珍郎っていう彼のサインも残っているというところから、あ、これは彼の自筆だっていうことがですね、まあ、筆跡鑑定というかですね、筆跡が特徴的で分かったということでございます。この文庫、今後、まあ、文化財指定に向けた調査を文化庁に依頼するということですけれども、やはり古く長く残って、もう今からですね1000年はいかないですけれども、まあ、800年ぐらい前のものということになりますので、どうやら虫食いが多くてですね、修理をしたりとか、いろいろとこう保存をしていくためのいろんなことをやっていった後、一般公開とかですねするかどうかということを検討するということでございます。はい、いやー、なんかこういうのをこういうニュースを聞くとですね、やっぱり歴史ってなんかこういろんな新発見というか新しい資料が出てきたりするんだなということで、なかなかこうワクワクする気持ちになりましたが、皆さんはいかがでしょうかね。別にあまりそんなもの見つかったからってどうなのって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私のちょっと趣味のニュースにお付き合いいただきましてありがとうございます。なんとかですね、今出張中、今週入ってからですね、この金土はちょっと出張の関係で配信できないかもしれないと申し上げておりましたが、なんとかね時間を作ることができましたので、今日19日金曜日については配信ができましたので、明日20日土曜日はですね、またちょっとどうなのか分かりませんけれども、引き続き皆さんどうぞよろしくお願いいたします。出張先につきましてあまり大きい声が出せませんので、今日はしっぽりと。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。